新しい未来を古き良き時代から感じ取ろう。映像と音楽の融合プログラム、レディオ365 Now on air。
スポーツオンザレイディオ。この番組はスポーツをこよなく愛する野球人 DJ トムによる今話題のスポーツ情報などを取り上げたり、毎回テーマを決めてその魅力や歴史などにスポットを当てていく番組です。始まりました。というわけでね、何ヶ月ぶりかっていうと6ヶ月ぶりの収録になります。バカ野郎って言われてるんですけどね。もっとそれ以上に結構8ヶ月ぶりって言ってますね今ね。どうなんですかね、8ヶ月空いて私の声変わってますかね。結構なだらかに声も綺麗になって帰ってきたと思っております。はい、というわけでね、早速やっていきたいと思います。痛い。それではですね、番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しております。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、tom@radio365.net tom@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどしどしお待ちしております。それでは DJ トムのスポーツ&レディオ第31回目放送、一番儲かるスポーツは?始まります。この番組はレディオ365アイビジョンの提供によりお送りいたします。このコーナーでは今話題のスポーツに関することや気になる情報などをご紹介するコーナーです。さあ、私がねちょっとね気になった話題っていうのがですね、ちょっと面白い話題が起きましてですね、実を言いますと先日行われましたパリーグのですねロッテ対ソフトバンク戦、9月11日に行われたんですけど、このですね6回の攻撃中、ロッテの攻撃中にですね、なんと鳥が大群で襲来しまして、試合が一時中断しちゃいました。いや、こういうことってあるのかな、マリンスタジアムだから。いや、ないか。普通はないよね。でもね、鳥が襲来するってすごいですよね。でね、これ夜の試合なんですよ。夜の試合だから、鳥って夜って寝るじゃないですか。だから普通はねそういうことがないんですけれども、まあこのね6回のねロッテの攻撃中、2人外内野手がねセンターフライを打ち上げてね、打ち取られた後だったんですね。まあそれの後にね白い大群がうわーっと、まあね大群だけにすごい勢いで来ちゃったんでしょうね。まあねそのおかげで、まあ、鳥はですね縦横無尽にですねマリンの空をね行ったり来たりしてるんですね。でもうねいやね本当に恐ろしいことが、防球ネットに当たって観客に落ちる鳥がいるんですよ。それね私もねちょっと見させてもらったんですけど、結構ねどんどん落ちていってるんですよ。上から鳥が落ちてくるっていうね、踏んだけならまだしも鳥のね、本物が落ちてくるってびっくりしますよね。ね、ほんとそういうなんでね、それでその大群がですね何分数分ぐらいねいたのかな、だいたいまあ何分ぐらいいたかな、5、6分以上いたのかな、10分ぐらいまではいなかったと思うんですけどね。そしたらね空に消えていってですね、まあ試合再開ということでね、そんな状態だったんですけど、まあ、鳥が来ただけにねロッテが勝っちゃったというね、ことなんですけれども、まあ珍しいですよこういうことって。でもね実は言うとこれって珍しいことでもなさそうなんですね。今から3年前、22年になりますね、2022年の9月の20日にも同じようなことが起きて、 21分間も中断と。でしかもですね、その時はね、角中選手がバットを持ってグラウンドに止まっていた鳥の大群を追っかける姿があったというね。あの鳥も去ることながら試合も止まっちゃってね、あの何ですかね、あの鳥紛争、あそれは違いますね、踏んだけにそれで終わるのかなと思ったんですけれども、そんなことにはならないようですね。はい、ということで、あのまあね、鳥が今来たからってあの皆さん追っ払わないようにしてくださいね。あの同じように蜂を追っ払うと蜂に刺されますんでね。はい、ということでね、蜂はまあ気をつけましょうね。もうそろそろ蜂の季節ですよ。まだ秋もね、蜂に刺される人も多いんでね、ぜひともですね、蜂にも気をつけてください。はい、続いての話題なんですけれどもね、続いての話題はね、もっとびっくりする話題ですよね。阪神タイガースがですね、セントラルリーグ優勝を決めました。はい、17試合を残して、もう巨人、2位が巨人なんですけどね、17ゲーム差、どんなゲーム差よ。すごいですね、本当ね。で優勝しちゃったんですけれども、まあこれがですね、また面白いことに、阪神タイガース優勝するたびに何が起きるかっていうとね、あの空気読まない人間が増えます。はい、大阪の人間なのかどうなのか、まあ大阪人はだいたい阪神タイガースが好きなので、阪神が優勝すると浮かれ気分になっちゃうんでしょうね。はい、ということで、そうなると何が起きるかっていうことは、まあ大体の人は分かると思いますけどね。はい、テンションが高くなりすぎると、なんと、大体ですね、道頓堀川にダイブします。はい。すごいですよね、道頓堀川にダイブって。道頓堀川ってまあ以前に比べたら綺麗にはなりましたよ。綺麗にはなったもののドブ川ですからね、あれ。意外とすっごい臭いんですよ、流れがない分。本当に臭いのに、あそこによくダイブするなと思うんですけれどもね。まあ阪神だけじゃなくてね、実はとオリックスの時も意外とダイブしてるんですけどね。まあ今回はですね、まあ毎回毎回のごとくですけれどもね、道頓堀ダイブというものがね、またあったんですけれども、今年はですね、まあ警察もね結構出てたみたいです。出てたみたいなんですけれども、やはり何人か飛び込んじゃったと。はい、皆さんね、飛び込むのはいいんですけど、そのなんか、なんだろうな、嬉しい表現をちょっとなんか違う表現にしてほしいなって思うんですよね。飛び込むんじゃなくて、道頓堀側に飛び込むとかじゃなくて、なんかハイタッチとかでウェーイみたいな、渋谷のハロウィンじゃないけど、あんな状態あれもちょっとまあ異常なんだけど、あれぐらいだったらまだ許せるかなと思うんだけど、道頓堀側にダイブするとか、人に迷惑をかける行為だけはやめてほしいかな。そうです、これですよ。捕まりますからね、捕まりますからね、本当に。ぜひともですね、やめてほしいなって僕は思いますけどね。まあでもね、この道頓堀がダイブってまあ恒例になってますけどね、優勝した時の恒例行事っていう感じなんですけれども、でもね、大阪府警もね、それに対抗するべく1000人も導入してね、一人も着水してはならぬという決心でやったらしいですけど、やっぱりダメですよね。登っていっても絶対落ちますから。はい、ぜひともですね、それでね、今年はね、なぜかですね、ミャクミャクくんの被り物した人がいたらしいですね。その人が飛び込んでたって。いや、ちょっとそれは確かに大阪万博してますけど、ミャクミャクくんと阪神タイガース全然違いますからね。全然、いや、言えないですよ、それは。噛みますよ、ミャクミャクくんですよ。ミャクミャクくんと阪神タイガース全然違いますからね、本当に。もうね、さっきからね、ディレクターがね、噛んでる噛んでるばっかり言ってるんですよ、本当に。皆さん、ミャクミャクくんって言えます？ミャクミャク、あ、言えないな、やっぱり。本当ね、全然違うキャラで飛び込んでる人もいたっていうことは、単なるお祭り騒ぎだけの話で、本当ね、それじゃなくって阪神タイガースが優勝してるんで、それを心からお祝いできるような、なんか 本当そういう風な雰囲気にしてほしいなって思いますね。もう阪神タイガースのね優勝に関してはですね、本当に心からですね、本当おめでとうございますっていう感じでね、よくぞやってくれたと私、思っておりますということでね、阪神タイガースだけにガオー、はい、面白くなかったですね、はい、ということで以上だよね、そうなるよね、はい、お仕置きを待っております。以上、スポーツデリバリーニュースのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
東京都新宿区神楽坂、その町の坂の上にある小さな店、そこは昼はパン屋、そして夜は飲み屋という一風変わった店だ。店の店主島袋忠太郎は母親と出戻りの姉、そして1名の社員と数名のアルバイトと共に日々を生きている。
いやー、今夜も相変わらずにぎわってるね。
いやいや松崎さん、こんな風が吹けばすぐに飛んじまうくらいの小さな店ですよ。従業員食わせるだけで精一杯っす。
そんな神楽坂に初雪が降る夜、忠太郎は神田川で運命の出会いをする。
もしよかったらこの店で働かせてもらえませんか？
え、君も？
何でもします、頑張りますから。
じゃあそこまで言うならとりあえず週3くらいからでもよければ。
ありがとうございます。
あ、ところで中さん、来月地球に小惑星が衝突するかもってニュース知ってる？
ああ、確かこの前 YouTube で見ましたよ。また新手の陰謀論っすね。
ああ、そのニュースなら俺も知ってるよ。もし本当に落ちたらこの世の終わりだとかいう話だね。
この世の終わり、みんな見てる場合じゃねえぞ、早く乗り込んで。
俺はお前らとは違うんだよ。
何だとかで暮らしなんてできるかよ。
ちょっとやめろって。船長、本当に逃げ切れるんですか？
止め、どのクソが。
みんな、明日からまたこの街で新しい未来を必ず作るからな。
当たり前の日常を失うとき、人は何を選び、どう行動するだろうか。連続ラジオドラマ小説鶴女房の恋、2025年7月1日 YouTube 公開。3度目のキスは世界を変える。
DJ トムのぼやき部屋。このコーナーでは DJ トムが語りたいあんなことやこんなことなど、毎回テーマを決めて語るコーナーです。今回のテーマはこちら、一番儲かるスポーツは、ということでね、一番儲かるスポーツってあるんですかねっていう状況なんですけれども、まあね、私はね、まあ、野球やってきてるのでね、野球が一番儲かるんじゃないかなと思ってたんですけれども、全然違ってましたね。はい、皆さんパッと思い浮かんで、まあ競技全体でどのくらいの市場価値があるかっていうところご存知ですか？結構ね、大きいんですよ。でもその中でも、まあトップ5に入る、スポーツっていうのがあるんですね。これがですね、まず第5位、野球。おお、5位、ちょっと待って、5位待って、思い浮かばないんだけど、その他がまあもう一個ぐらい思い浮かぶんですけど、それ以外がちょっと思い浮かばないな、ちょっと待ってでね、まあそれは置いといたとして、野球の全体のまあ市場価値というのが約400億ドル、6兆3150億円すごいね6兆円、野球は。まあでもね、これがだいたい、まあ プロスポーツになりたい人の、まあ、あの市場価値が、まあ、このぐらいあって、その中からまあいろいろっていう感じなんですけれども、まあ、アメリカのねスポーツっていう考えでいけば、まあ、もちろんのごとくスポンサーも結構ありますし、まあ、あの MLB となればね、まあ、平均年収が850万ドル、日本円にして13億5000万ぐらいになってますからね。まあ、市場規模としてもそれがでかいっていうところもありまして、まあだいたいねそんな非常に高いかなと思ってるんですけど、まあまあまあまあそこそこ、うん、かな、うん、日本だと、うん、もうちょっと安いのかなと思いますけどね。世界規模で考えるとこのぐらいという感じですね。続きましてですね、第4位、日本にはあまり味馴染みがないんですけど、味見って言ったな、馴染みです、馴染み、はい、馴染みがないんですけれども、アイスホッケー、これがですね結構ねアメリカでやっぱ有名なんですよ。アメリカカナダとかで結構その人気のあるスポーツですね。北欧米でも、まあイギリスとかでもプレーされてる、まあ市場価値としては600億ドル、約9兆4700万円です。9兆ですよ、よく約9兆。まあでもねこれがやっぱ、ああそんなもんなのかって思っちゃうんですけれども、まあ野球に比べてまあ若干高いぐらい、うん、でも野球よりまあ安いんですよ。実を言うと NHL でプレーしているプロの選手の平均年収っていうのがありまして、これは220万ドル、およそ3億4700万円、まあ3億5000万円ぐらいですね。まあ野球と比べると10億ぐらい違うんですね。あ、そんなにも違うんだと思って見てるんですけれども、でもまあその何ですかね、人数で割り勘したり、まあそのスポンサーのつきやすさからすれば、まあ、これが、まあ、妥当なのかなという感じですね。で続きましてね、3位がバスケットボール、まあこれがですね市場規模900億ドル、14兆2000億円、まあここもですね、まあ NBA でプレーしている平均年俸が380万ドルということで6億円約、まあそこそこ、はい。で次がですね第2位、アメリカンフットボール、まあアメリカンフットボールはねあのすごい市場価値が高いです。アメリカの中ではもうトップリーグです本当に。でもねプロとしてやっていける市場価値っていうのがそんなに高くないので、あの全て込み込みでいくと、まあ、大体市場価値が2000億ドル、31兆円という感じですね。まあでもそんなもんかって思うんですけれども、まあでもね NFL っていうのは大体収益がね昨年ですね2024年かな114億ドル、これはねどのスポーツよりも高いんですよ収益が。なのでまあアメリカンフットボールの選手っていうのは、まあ、世界で最も裕福なスポーツ選手ランキングの方でも多くの方が上位を占めているといった状況ですね。で1位です。1位なんだと思います、私も大体分かってたんですけども、1位はですねサッカー、これがですね市場の、まあ、価値としては6000億ドル、およそ90兆円で、やはりまあね市場がね違いすぎるんですよ、大きすぎる、大きすぎるがゆえに、まあすごいんですよね。そのサッカー選手のまあ大体年収ランキング、まあこれ2024年のあの年収ランキングなんですけど、1位がクリスチャン・ノロアノナノナノナロナウド、はい、373億円、すごいですね373億円あったらどうします、皆さん半分持ってかれても、180億円ぐらい残りますよ、はい、皆さん1年で180億使い切れますか、はい、何しますか、はい、そういった状態ですね、はい、日本だとね大体の半分持ってかれるんで、あのそのぐらいになっちゃいますよって感じなんですけどね。日本はね、野球とかでもそうなんですけれども、大体1億2億稼げる人は、年収のね半分ぐらいが税金で持ってかれちゃうと。昔はですね、もっと激しかったんですよ、 90% とか持ってかれてたんですよ。これね誰がね言ったかっていうと、 黒柳徹子さんが私働いてるのに 90% 持ってかれるんですって言ったから下げられました。はい、本当かどうかはちょっとそれは審議ありですね。はい、ということで、まあ、そんな置いといて、まあ皆さんね、まあこうやって見るとね、サッカー選手にならせた方がいいような感じもしますけどね。まあ野球選手はね、稼げる料金もまあそこそこ、まあ40ぐらいまでは稼げるのでね、できればですね野球選手の方がいいと私は思っておりますが、皆さんいかがですかね。子供にスポーツさせるなら儲けるスポーツにさせてください。以上、DJ トムのぼやき部屋のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。スポーツ&レディオエンディングの時間です。まずはコーナーごとのまとめをしていきたいと思います。スポーツデリバリーニュースではマリンスタジアム騒然、鳥の大群襲来、阪神タイガース優勝という話題でお送りしました。 DJ トムのぼやき部屋のコーナーでは一番儲かるスポーツはっていう話題でぼやいてまいりました。さあ皆さん、儲かるスポーツ儲けていきたいですね。皆さんお金、スポーツで儲けるのか個人で儲けるのか株で儲けるのかは、まあ、無視して私は、お金持ちになりたいな、と思ってます。はい、ということでね、皆さんからのですね、応援メッセージ、番組ページなどコメントなどもどしどしお待ちしております。それでは DJ トムのスポーツオンザレディオ第31回目放送、一番儲かるスポーツはこれにて終了です。ここまでのお相手はお金が全てであるような人生を送りたい DJ トムがお送りいたしました。それではまた来月次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
The world crosses the clouds, and the music crosses the world. Did this dream reach you tonight? Video and the music fusion program, Radio 365, now off air.